今日は初めて教会に来られた方がいらっしゃいますので紹介をしたいと思いますが、実は今度の9月の30日にですね、TSS というテレビ局が、なんか25周年の特別のプログラムを番組をやって、そこで結婚式をやると。でついては結婚式の式式をやってくれないかとケヴン先生に頼んだんですけども、彼はそれを、まあ、都合があって、断りまして、その代わりに私にやれという命令を下して、来たので、私もじゃ まあ話を聞いてみようということで、TSS の人に、まあ、話を聞いて、まあ、地域のテレビ局のことでもあるし、協力をしましょうということで、テレビの生放送で結婚式をやるということになりまして、その結婚式をする2人が今日、まあ、礼拝に来ております。栗原さんと長川さん、ちょっと立ってくださいますか。はい、ありがとうございます。25歳、TSS が25周年なんで25歳の人の結婚式をやるとい まあ、実に、短絡的というか浅はかな企画だなと思います。まあ、お二人にとってはですね、まあ、大切な人生の門出ですので、まあ、私はまあ、いろいろテレビの制約もありますけれども、ぜひ幸せになっていただきたいと思って、いろいろお話をさせていただいたり、まあ、今日は礼拝に来て、いただいております。お二人の幸せのためにも祈ってあげてください。笹川さんが腫瘍がということで驚きましたけれども、一言お祈りしましょう。天の父様、笹川兄弟、胃に腫瘍が見つかったということでありますけれども、すでに主の癒しが始まっておりますことを信じて感謝いたします。どうぞ神様、兄弟の上にあなたの全能の御業を行ってください。全くあなたが癒してくださいますように。またこのことを通して主の栄光が豊かに表されますように、主の平安と導きが豊かにこれまで以上に兄弟のうちに、またご家族の上にありますように、主が勝利を与えてくださると信じて御名によってお祈りいたします。アーメン。これからも続けてお祈りいただきたいと思います。さて、昨日おとといからオリンピックが始まりまして、まあ、皆さんもご存知のように、昨日はあっという間に金メダルが2つ転がり込みました。まあ、柔道は日本人の考え出した日本の国技みたいなもんですから、まあ、勝って当然なんですけども、それでもなかなか柔らちゃん金が取れないで、ピークを過ぎても頑張って、よかったな悲願の金とかって一生懸命言ってますけども、もう2つも取ったんだから、まあ、あとはいいじゃないかと思うんですが、どうもそういうわけにいかないようで、まだいっぱいいっぱい金も銀もどうも欲しいというような、ことですけれども、まあ、そうかと思うと水泳で銀メダル取った女の子はめちゃめちゃ悔しいとかなんとか言って、日本の選手も変わりましたね。めちゃめちゃ悔しいなんてですね、よく言うわと思うんですけども、相手は世界新記録で勝ってるのに、あれぐらいやっぱり心臓が大きくないとね、世界で戦えないのかなんて思いましたけども、まあ、金やら銀やの話のではありませんが、今日はこのお金について、お話をしたいと思います。で、まあ、皆さんのお手元にプリントをお配りいたしました。まあ、普段こんなことしているわけじゃないんですけども、これは聖書の旧約聖書の中に、箴言という 書物がありまして、まあ、これはかのイスラエルの王様ソロモンが書いたと思われる、いわゆる格言集ですね。でこれまでもこの箴言の中から何度かお話をしてきております。人間関係についてとか、お友達のこととか、あるいは人生の計画についてとか、いろいろお話をしてまいりましたが、箴言はこの富、お金ということについても、教えております。たくさんの言葉がありまして、ここに印刷してありますものは箴言全体の富についての教えの、まあ、3分の1か半分ぐらいですので、また気をつけて、まあ、31章しかありませんので、お読みいただいたらよろしいのではないかと思います。で、まあ、私が勝手に関連するものをいくつか集めて、おりますけれども、富は儚く無力である、金持ちと貧乏人について、富む秘訣、貧する秘訣、また富に勝るものという分け方で、書いておりますが、まずこの富は儚く無力であると、ということですが、13章の、まあ、左側にあるのはこれは説、小説ですね、場所です、書いてあるところですが、13章の11節に、財産は吐く息よりも早く減っていくが、手を持って集めれば増やすことができるという言葉があります。財産は吐く息よりも早く減っていくがという、皆さんお財布にこう1万円札を入れといて、何かでそれを崩すとですね、一瞬のうちになくなってしまったというような記憶ありませんか。おかしいな、ここに確かに1万円あったのに、なぜここに1860円しかないんだろうかというようなんですね、そういう、まあ、私はしょっちゅうですね、絶対これはおかしい、羽が生えていると、思いたくなるようなんですけども、絶対羽は生えておりませんで、ね、自分が使ったんですけれども、聖書に書いてある財産は吐くより息よりも早く減っていくですね、まあ、これは一万円札崩したら早くなくなるということだけではなくて、まあ、自分がいくら財産を持っていると思ってもですね、そんなものは一瞬にして消え去ってしまうものだ、財産は常しえに長らえるものではなくと、この2番目のところにありますね。いつまでもあると思うな、親と金ですかね。まあ、そういうことなんでしょうかね。目をそらすや否や富は消え去る、もうしっかり銀行に預けた、あるいは、宝石に変えた、大丈夫だこれでと思っても、これが一瞬にしてなくなっていくものなんですね、財産というものは。まあ、私は持ったことがないのでわからないんですけれども、そう書いてあります。しかし手を持って集めれば増やすことができるというふうにも、まあ、書いてありますが、まあ、しかし基本的には儚いもの、わしのように翼を生やして天に飛び去るんですね。本当お金に羽があるというのはこういうところから来た言葉なのかもしれません。また富は本当の助けにはならないという教えもあります。怒りの火には富は頼りにならない、慈善は死から救うと、怒りの火には富は頼りにならない、慈善は死から救うと、怒りの火というのは旧約聖書独特の言い方ですけれども、例えば災害、突然の何か災害、災いとかですね、そういうような、さらにはこの世の終わり、終末というようなものも意味しております。神の怒りが下されたら富は何の役にも立ちません。何か大きな試練が訪れた時、富は何も 私たちの頼みの綱にはならない。しかし慈善は死から救うというのがこれが面白いですね。英語でチャリティーって言いますね。チャリティー、僕はあの常々、アメリカの人たちのこのチャリティーに対する意識の高さには本当にあの敬服しております。ゴルフは好きですからあのやったり見たりいたしますけれども、アメリカ の, あのプロゴルフのツアーはですね、その賞金の何パーセントかを、子どもの医療ですとか、あるいはがん撲滅のためですとか、エイズの治療のためとかっていうことで、もう天引きでチャリティーしてるんですね。で、そのツアーのゴルフの放送の合間にですね、コマーシャルみたいな形でそのチャリティーをやってるということを流すんです。流してるのでちょっとこれ見よがしという気もしないでもないんですが、しかし日本のプロゴルフツアー、チャリティーをしている人もいるそうですけれども、全員のその賞金の何パーセントを天引きでチャリティーしているということはないですね。また、マイクロソフトのビル・ゲイツですね、儲けたお金のなんかほとんどですかね、チャリティーで寄付すると。でそういうことは本当によくありますね。大金持ちになればなるほどこのチャリティー、慈善というかお金を誰かに施すということを、考えておられるようです。で、そういうところのそういうことのやはり定流にはこの聖書のこういう考え方があるんじゃないかと思うんですね。怒りの日には富は頼りにならない、慈善は死から救うというような考え方があると思います。富に依存する者は倒れる、神に従う人は木の葉のように茂る。富に依存する者は倒れる、神に従う人は木の葉のように茂るですね。これはもう、日本が戦後を歩んできたこの間違った方向そのものですね。富に依存して倒れちゃった、ね、富で国を何とかしようと思って、今となっては何百兆円も借金を抱えている。憲法の第1条にこれ書いておいてくれればよかったですね。富に依存する者は倒れる、まずそう言って国を作っていけばもう少しまともな国になるんですけども、富、とにかく富に依存して経済を扶養する、富が国を助けると思って、いまだにそう思ってるんですよ。信じて疑わないんですから。愚かですよね。本当に愚かです。その辺から変えていかないと木の茂る国にはならないですね。本当に砂漠のような国にしかならない。しかしそれは別に日本だけの問題じゃなくて世界中の問題です。ますます貧富の差は激しくなっているという新聞に出てましたね。富む国と貧しい国のね、世界が金で動いてますからね。富に依存して動いてる、世界が倒れます。貪欲の愚かさということについても教えております。富を得ようとして浪するな、分別を持ってやめておくがよいと。富を得ようとして浪するな、利息高利で財産を増やす者は集めても弱者を憐れむ人に渡すことになろうと。でイスラエルにはてか旧約聖書の中には法律があってですね、絶対に同国人同士、利子を取って貸してはならないという決まりがあるんですね。ですからユダヤ人は世界の富を握っておりますけれども、貸すのは外国人にしか貸さない、そういうジョークもあるぐらいで、貸したものは同国人同士であれば許してやったりなんかするんですけども、利息高利で財産を増やして、その権化みたいなのがバブル期ですね。利息高利で財産を増やしてね、見事に弾けてしまった。貪欲な者は財産を得ようと焦る、やってくるのが欠乏だとは知らないんですね。財産を得よう、増やそう、少しでも多く銀行の預金残高を上げよう、やってくるものは欠乏ですよ。心の欠乏です、この国に訪れてしまった心の欠乏、財産財産金金、 経済経済、ね、この欠乏ですよ。実に惨めな、まあ、聖書に書いてある三千の門前にこう書いてあるのに全く愚かなことをしております。2番目ちょっとまだ下にもありますけど、まあ、お読みいただいて、金持ちと貧乏人の話というのがあるんですけども22-2に金持ちと貧乏な人が出会う、主はそのどちらも作られたと。で、神様はその金持ちも貧乏人も作られたって言うんです。なんだ神様は不公平だなと思わないでください。なぜかというと聖書においては貧しい人の方が幸せなんですね。で、神様はそれはみんな神に作られたもので、問題はその富をどう使うかということにあると。富んでいると見せて無一物のものがいる、貧乏と見せて大きな財産をものがある、持つものがある。これよくありますね。もうあのおばあちゃんは爪の先に火を灯すようにして暮らして、本当にもう石品洗うがごときかなと思ったら莫大な財産を持って全然使わないで死んじゃったって、ね、よくある話ですね。そうかと思うと、まあよくあの人はパッパラパッパラ使ってるけれども借金もぐれだったとかですね。これもまさにこの世の常であります。3000年間変わっておりません。しかし金持ちも悪いことはないんです。貧乏な者は友にさえ嫌われるが金持ちを愛する者は多いですね。まあこれもその通り、貧乏な者は友にさえ嫌われる、金の切れ目が縁の切れ目なんて言いますけどね。世知辛い世の中ですが、まあ、その事実、金持ちを愛する者は多い、お金持ちが友達だ、お金持ち友達になりたいですね。もう自分が持ってなくても金持ちの友達がいないんですから、いつでもいくらでもくれると、催促なしでいくらでも貸してくれるなんて友達がいたら幸せですね。よくおごってくれる人なんてのはいいですよね。ご飯食べに行くって時に、あの人とご飯食べに行っても絶対一銭もおごってくれないっていう人よりも、あの人と行ったらきっと出してくれるんじゃないかななんて人と行きたいですよね。でタクシーに乗る時には絶対奥には乗るななんてケチな人が言ってますね。なんでか分かります？奥に乗ったら降りる時後で降りるんですよ。お金払わなきゃいけない、で金貯めたかったら入り出口付近に乗って、着いたらパッと降りる、そうすると後の人はあれと思いながらタクシーの人が、はい、3800円なんて言うと、あ、払わなきゃいけない。で出てきたら深々と頭を下げてありがとうっていう、そうやってなんか3億儲けたなんていう話聞きましたけどね。まあそれで稼いだ金がなんぼのもんじゃって気がしますけども、金を払ってくれる、ね、金持ちを愛する者に、これ事実なんですよ。これ事実、いい悪いというよりもこれ事実ですね。金持ちが貧乏な者を支配する、借りる者は貸す者の奴隷となる、これも事実です、私たちもこの教会を建てるときに広島銀行にお金を貸してもらいましたので、さすがに広島銀行が潰れるようにというようなお祈りはできない、どんなになんかいろいろ不正があっても、いや広銀が大丈夫だなんて、実に弱い立場だなと思うこともありますけれども、金持ちが貧乏なものを支配するね、これも事実ですけれども、実に情けないですね。世界はそうでしょう。金持ちが貧乏な国を支配してです、ね、金に札びらに物を言わしてね。しかし金持ちは自分を賢いと思い込む、28-11ね、これはね、私はこの言葉は深いと思いますね。金持ちは自分を賢いと思い込む、そうなんですよ。金持ってる人は賢いと 思い込みやすい。それは、まあ、個人的にもそうですけども、世界でもそうなんですよ。金を持ってる国は賢いと、偉いと、自分たちの考え方が正しいと、そう思い込んでるんです。だから貧しい国を差別したり支配したり搾取したりする。 弱くても分別のある人は彼を見抜くとありますね。見抜かれちゃって、愚かな金持ちにはなりたくない。貧乏でも完全な道を歩む人は二筋の曲がった道を歩む金持ちより幸いだ。アーメン。貧乏でも金持ちのが完全な道を歩む人は二筋の曲がった道を歩む金持ちより幸いだ。これだいたい逆に考えられてますからね。二筋でも三筋でもね、二重帳簿三重帳簿つけまくってとにかく金稼いで豪邸建ててる人はテレビに出たりなんかして、うわすごいなあの人お金持ちでって褒めそやされるんですよ。でも神様の目から見ればですね、まあ実に愚かです。貧乏でも完全な道を歩む人の方が幸いだと、ね、貧しい人は幸いだってキリストは言われたんですから、まあ、でも金のあるものは19の4に財産は友の数を増やす。これもいいですね。弱者は友から引き離される、ね、金のあるところに人は集まると言いますけれども、しかし金があっても友の数の増えない人もおります。ただ握りしめてね、ただギュッとこう握るだけで開かない。手話でケチな人のことこうやってやるんですからね、握りって広島弁でね、最近聞きませんけどね、あいつは握りじゃろうなんて言うんですけど最近聞かないんですけども、握って離さない、ね、これ話してのですね、話し方が大切なんですよ。これはあのルカによる福音書のね16章というところに書いてある例え話があるんですけども、前にも話しましたが、お金は友を作るために使えると聖書は言ってるんです。金は友を作るためにあると、それが賢い使い方だ、ね、お金で自分の気持ちを安心させたり、何か豪華な暮らしをしたり、そんなことのために使っても、それこそ羽が生えてなくなってしまう。でももしこのお金を友を作るために使ったら、人のために使ったら、慈善に使ったら、チャリティーに使ったら、そのお金は生きてきて、そして必ずあなたに還元される。それはお金じゃなくて心において、だお金は友を作るために作らなきゃいけないんですね。富む秘訣、貧する秘訣という十章の四節に、手のひらに欺きがあれば貧乏になる、勤勉な人の手は富をもたらす。まあ、手のひらに欺きがあればというのは何か不正をしたりというようなことですかね、まあ不正は必ず暴かれて貧しくなってしまう。しかし勤勉に真面目に働く人は富を得ると、主を恐れて身を低くすれば富も名声も命も従ってくるとか、いいですね。主を恐れて身を低くすれば富も名声も命も従ってくる。貧しくなるには、貧しくなりたいなと思っている人は誰もいませんけれども、手のひらに欺きがあればって今読んだところですね。快楽を愛する者は欠乏に陥り、酒と交友を愛する者は富むことがない。快楽を愛する者は欠乏に陥り、酒と交友というのはこれは香水のことです、ね、高価なものを愛する者は富むことがない。弱者を搾取して自分を富ませたり、金持ちに贈り物をしたりすれば欠乏に陥る、ね、これも日本の姿ですよ。貧しい国から搾取して、先に富んでる国に一生懸命媚びを売って、もうすっかり欠乏に陥っております。しかしこの箴言が一番力を込めて述べているのは、この最後にある富に勝るものという、で最初のはいいんですが、その次の8の10から11というところですね。これは今日の御言葉ですけれども、銀よりもむしろ私の諭しを受け入れ、精錬された金よりも知識を受け入れよ。知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできない。知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできない。これ聖書の教えですけれども、本当にそう思っているかということですよね。みんな大体うすらうすらそうじゃないかと思ってますけれども、本当にそう思ってる人はねほとんどないです。私たちはやっぱり金よのうと、やっぱり財産よのうと、あるものあってええじゃないか、ね、 それから知恵やら知識やらに行けばいいと思っているところがあります。それは大間違い。知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできない。知恵というのはどこにあるか。聖書にあるんです。聖書の中にあるんですね。聖書の中にある、ここの中に知恵があるということは分かっていても、私たちは富を得るために費やす時間と、聖書から知恵を得るために費やす時間、どちらが多いですか。まあ経済社会に生きてますからね、労働しなきゃいけませんけれども、知恵を得るために私たちがどれだけの努力をしているかということになると、これは耳が痛いですね。あんまり知恵を得ようと思って努力してないでしょ。私は知恵がある、俺は知恵があると思って大いに高ぶってですねいるんですよ。じゃあそれよりむしろ、そんなこと言ってるけども、やっぱり金じゃないかと、ね、財産じゃないかと。でもこの言葉を言っている人は誰かということを考えなきゃ。これはソロモンですよ。最初に言いましたけど、彼はおそらく世界で最も富んだ人です。歴史上の人物ですから。しかし彼がなぜ富んだか、彼が王様になった時に、ご存知のように神様に聞かれました。ソロモン、お前に一つ何かやろうと。なんか童話みたいですけどね。でソロモンは何と答えたか。私は民を正しく裁く知恵をいただきたいと言ったんですね。で彼はその知恵をいただいて、財産もついてきた。知恵が何よりも大切だということを一番彼は知っていた人なんですね。私たちはどれぐらいこの知恵、知識、聖書にこの隠されている知恵の宝物を大切に思っているか、これをどれほど熱心に求めているかということになると、やはりこれは自戒せずにはおられないと思うんですね。でも知恵こそ私たちの最高の富です。比べることはできないって言うんです。比較にならないんです。16-16に、知恵を得ることは金に勝り、分別を得ることは銀よりも望ましい。金もあり珠玉も多い、しかし尊いものは知識ある唇。知識ある唇なんて求めないね、あんまり。知識ある唇より、溢れる財布でしょう、ね、その方はよっぽどなんかいいじゃないのなんて思ってるんですけどね。私たちの口から出る言葉は知恵と知識と慈愛に富んで、人々を励まし豊かな言葉をもし口から出すことができたら、それはいかなる財産よりも素晴らしいもの。いつも金のことしか考えてない人は口から出る言葉も金のことなんですよ。相手が考えてることは口から出てくるんですか。あんまりケチな人は言葉も出しませんから。出すのはとにかくもったいない、ね、溜め込んじゃう。金もあり珠玉も多い、しかし尊いものは知識ある唇だ。神様どうぞ今私の頭の中にある価値観を変えてください。価値のあるものは福沢諭吉でもないし、夏目漱石でもない。聖書の言葉だ。ここにこそ本当の価値、得るべき価値があると。そしてもし私たちが知恵を本当に知恵を得たいと思い、また知恵を得るならば、まあ、富なんて価値のないものですけれども、まあ、それも自然にやってくると、まあ、知恵、その富が実に愚かであるかということも分かってくるでしょうね。まあ、まとめると、この富というもの、お金というものは神様が私たちの人生に与えられているテストの問題です。人によって量は違うんです。たくさん与えられている人はそれだけテストが大変なんです。ちょっとの人はラッキーです。 入ってくるやつは全部出るっていう人は本当にいいですね。もうそういう人は安心して生活できる、少しは余裕がないかななんて考えない、余裕のない方がいいんですよ、余裕があったら考えなきゃいけないですから、正しく使うために、神様は私たちがこの手に持つ富をどう使うか見てらっしゃいます。そしてそれによって人生の価値が決まるんですよ、私たちの人生がどれほど価値のあるものになれるか、そのお金の使い方で決まるんです。どれだけこれを蓄えたかではなくて、どれだけこれをちゃんと使えたかということで人生の価値が決まる。富は無力で儚いものだということを心から知らなきゃいけません。そして富より価値のある知恵を求める。今日私たちは一つ素晴らしい宝をもらいました。皆さんに差し上げました。価値にして約30億ぐらい価値があります。知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできない。40億ぐらい価値があるかな、この言葉もっとあるかな。いくらぐらいと思います、この言葉。ちょっとでもそう思った人は本当に悔い改めなきゃいけない、しかし私たちは、何度も言っておりますけれども、富む国に住んでるものですからね。富む国にいるんです。世界一富んでる国なんですから。この国で貧しいと言っても十分に金持ちですから、本当に十分に金持ちですから、本当に気をつけてこの私たちの手の中にあるものを大切に使う。神様の御心に従ってこれを使わせていただくと。そしてそのために知恵がいるんですよ。この知恵をさらに求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは本当に愚かなものであります。富に対して盲目的で無知です。また富の奴隷となってしまいがちなものです。神様、どうぞ私たちに知恵を与えてください。知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできないというこの言葉を心から信じて実行することができるように、そして私たちの人生が振り返って本当に惨めな愚かだ、ただ金だけに費やした人生だと思うことがないように、神様はあなたから与えられたものを大切に使いましたと、あの例え話にあるように、小さいものに忠実であるように、また大きいものに忠実であるように、神様、私たちを守り導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。仰げ主の御からお賛美しましょう。
仰げ主の御顔、アドレ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、アドレ主の
祝福の祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。 これをもちまして礼拝を終わります。どうぞ周りの方とご挨拶なさってください。